8月6日木曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。朝新聞をこう読んでると、あ、そうだよねというニュースがたまにあるんですけれども、はい、今日日経がですね、3面で伝えているのが野菜の卸値最高値というですね。確かにね、と。いや、私も、よくスーパーで買い物をするんですが、はい、まあ、そうすると、葉物野菜とかを中心になんだか随分高くなってるなぁ、
そうですよね。
いや、ほうれん草を探してたらさ、はい、298円っていう値札がついて、とかね。
うちもそんな感じでした。
そうだよね。
近所のスーパー。
はい。高いよね。
ねえ、高い。
あとさ、ブロッコリーもさ、うち好きで結構茹でて食べるんだけどさ、はい、これがちょっと前まで198円で、いや、それでも高いよなと思いながら買ってたんだけど、うん、そしたら、あれ、238円になってるよ、みたいなね。で、そんなこんなでやっぱ高くなってんのかなと思ったら、野菜卸値最高値っていう、こう見出しがあって、で、その脇にですね、4月93年零下抜く、93年というと生まれて、今
まっすぐギリギリ1歳ですね。
1歳ですか、記憶ないですよね。はい、93年は確かに零下で、私小学校の2、3年ぐらいだったかな、じゃあもうちょっと上か、小学校のもう5、6年ぐらいか、記憶は非常に鮮明にあるんですけど、はい、とにかく寒い夏だったのと、で、お米が足んなくなってですね、タイからお米を輸入したっていうね。
そうなんですか。
そうなのよ。で、お米はどうやらその後備蓄米制度ができたんで大丈夫なんですけど、野菜の方はですね、この冷夏の93年を抜いて最高値と。いやー、やっぱりね、これ野菜も贅沢品なのかと思うとね、非常に切なくなるんですけど、そこでですね、また怒り心頭になるニュースがあってですね、そんなこう家計が苦しい中なんですが、昨日行われた政府の税制調査会ではウェブ方式で総会を開催したそうなんですけれども、財政悪化を懸念して消費税増税を中核に据えて財政を再建するんだと。このコロナで野菜も高い中でてめえら何言ってんだよっていうようなですね。で、さらに起こったのが、はい、この記事がですね、私ウェブで見つけたんですよ、はいはい、ウェブで見つけたんで今日の朝の新聞はどう報じてるかなと思ってこうペラペラペラペラめくりながら見てたらどこも報じてないんですよ。
あら、
このコロナ禍で野菜も高い中で消費増税を議論したなんていうことを報じたら将来の増税ができなくなっちゃうんじゃないかっていうですね、軽減税率の恩恵を受けている新聞がどうか感じなのか私わかりませんけれども、いや、これ報じないのおかしくないかっていうですね、怒り心頭に走ってるうちに BGM がなくなるというですね、はい、いつも通りの展開になっていますさあ、朝刊各紙入ってまいりました。今日は8月6日、広島原爆の日ということがありまして、まあ、その特集記事というものも各紙に書かれております。一面トップから報じているというのは、朝日新聞と毎日新聞。朝日新聞、被爆75年、草木は生えたが、今日広島原爆の日と。核の脅威なお問われる政府ということで、まあ、この朝日や毎日、は核廃絶を訴えるですね、核兵器廃絶国際キャンペーンというところのコメントなども引きながら、まあ、核を全廃条約というものをなぜ日本が署名しないのかというところを問うております。毎日新聞も広島原爆今日75年と、書いております。それから読売新聞は日米欧日本アメリカヨーロッパでサイバー演習を今年の秋にも、合同で行うという方針を決めたという、ことが書かれております。日本が主導でこれをやるんだと、まあ、中国を念頭に置きながらやるということであります。まあ、アメリカやヨーロッパの知見というものをどんどんと入れるということもこう大事だと思いますが、まあ、一方で、日本の中での人材の育成と、特にこの一説によるとですけれども、このサイバーの世界で最も能力が高まるというのは小学生の終わりから中学生ぐらいじゃないかというようなことも言われていて、そうすると、その辺の人たちをどうリクルーティングしてくるのかとか、まあ、遊び半分で、ハッキングなどをやってる人たちをうまいこと見つけて、そしてその人たちを勧誘し、正しい方向でその能力を使ってもらうみたいなことをするにはどうしたらいいんだと、これがですね、また公で抱えるとなると、 給料のこう序列みたいなものに引っかかってきて、事務次官だって2000万しかもらってねえのに、お前こんなガキにお前して4000万5000万1億とかやれるわけねえだろうみたいなね。でもそんなことを言ってると、隣にある某国にリクルーティングされたりだとか、あるいは他の国で活動するということにもつながってしまうとね。この辺いい加減明治以来の俸給法っていう概念はやめた方がいいんじゃないかと思うんですけどね。そして有識自体は産経新聞一面トップ、中国が資源サンプルも採取していたんじゃないかということを報じております。あの沖ノ鳥島に調査船が来てるっていうのは何度も何度もこの番組でもやりましたけれども、そこでですね、遠隔操作型無人潜水機を入れて、でひょっとしたらサンプルも取ってたんじゃないかみたいなことが、出てきております。日本政府が確認というふうに、産経見出し取っております。それから東京新聞は GoTo トラベルについて、東京を除外しましたけれども、その時に、実は4つの府県で東京を上回る感染者割合だったということが出てきております。まあ、ただこれ、あの重症者だとか、あるいは病床の埋まり具合と、まあ、結構あの沖縄などが深刻になっているという話がありますが、まあ、その辺も合わせて見なければいけないけれども、そこも含めても、ひょっとしたら、東京以外でも GoTo に適さないという、都道府県があるかもしれないと。そして日本経済新聞は、接客や営業で脱対面広がるという、まあ、テレワークのその延長というような取り組みについて書いております。一面ご紹介しました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースですが、まずはコロナについて、規制の自粛要請は政府はせずとも、注意慎重判断呼びかけと、昨日の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長の音声などもお聞きいただきたいと思います。それからレバノンの爆発について、ここではですね、国際政治学者の高橋和夫さんにも、伺ってまいります。それから愛知県が独自の緊急事態宣言表明というニュース、広島原爆の日、さらに与野党閉会中審査開催で合意という、政界の話についても伺っていきましょう。
今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に千葉県果樹園芸組合連合会から梨の香水1箱をプレゼントします。発送は梨の収穫後になります。産地直送でお届けしますので、電話番号を必ずお書き添えください。そしてポッドキャスト、 YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
昨日ね、番組でも冒頭からあのお伝えしました、レバノンベイルートでの爆発、まあ、そのね、写真も含めて、一面トップで扱っている新聞もあります。あ、トップではないですが、一面で扱っている新聞もありますね。読売新聞などがそうですが、まあ、この立ち上る黒煙などを見てですね、これあのベイルートの市長が確かちょっとつぶやいたんですが、まるで広島のようだというふうに言ったと。まあ、今朝8月6日が、広島原爆の日というのもあるので、まあ、日本人の感覚としてはなんてことを言うんだと、一緒にするなと、被害のレベルが全く違うと、その残忍さが違うということは非常に憤ったんですが、まあ、一方でですね、まあ、海外の人たち、特に一夜明けてこの被害の様子というのがかなり出てきたんで、実際にはどういった威力があったんだというのを、まあ、冷静に分析する人たちもいらっしゃいまして、で、この爆発物のですね、威力っていうものをどういうふうにこう判定するかというのの一つの基準で、TNT 換算というものがあります。 TNT 火薬、トリニトロトルエンという、まあ、結構爆発力の強い火薬っていうことで TNT って名前聞いたことある方も多いと思うんですけれども、まあ、この火薬に換算してどのぐらいだったかっていうのをですね、測るというのがあります。で、今回ですね、そのベイルートの爆発 240TNT トンだったんじゃないかというのがあります。これがどのぐらいすごいのかっていうところなんですが、通常爆弾で最大のものがですね、アメリカが、まあ、これ多分空軍が持ってるものだと思うんですが、マッシブオーディナンスエアブラスト MOAB でモアブっていうのがあって、これ北朝鮮の情勢がすごく緊迫した時に、これを使うんじゃないかみたいなことが言われたやつでですね、別名 名、すべての爆弾の母、マザー・オブ・オール・ボムズというふうにも言われるものがあって、これ非常に物騒なやつなんですけど、これがですね、11TNT と、なので今回の爆発の10分の、20分の1以下と。いうことなんですね。だからいかにものすごい威力だったかということがわかるんですが、ただですね、広島のじゃあ原爆がどのぐらいの TNT トン換算になるのかというと、15,000TNT トン、全くの別世界であります。それだけのものをアメリカは落としていったんだということは、忘れてはならないことだと思います。今日8月6日8時16分、75回目の広島原爆の日を迎えます。広島県は、まあ、ツイッターなどでもですね、この8時15分に、1分間の黙祷を捧げましょうということを呼びかけております。それからもう一つ気になるニュースで、台湾にですね、アメリカの厚生長官が行くというニュースが入ってきております。まあ、これ、今までの序列の中では最高位になると、まあ、1979年の、まあ、日台、米台断交以来ということがありまして、今までの最高はですね、2014年に環境保護局のマッカーシー長官が訪問して以来ということなんですが、マッカーシー長官と今回の厚生長官のアザーさん、同じ長官ですけれども、これ全く偉さが違うというのがあって、アメリカってのはやっぱね、そういうところがきちっと明文化されているところがあって、大統領継承順というのがあるんですね。大統領に万が一のことがあった時に誰が継ぐんだというのが、でそれが序列として、きちっと出ていると。まあそれによるとですね、まあもちろん序列継承順第1位は、副大統領、兼、上院議長の今で言うとマイク・ペンスさんということになると、まあ、これはケネディ大統領が暗殺された時にリントン・ジョンソン副大統領が就任するなどで、実際に歴史の中でもこの継承順が生かされたというのがあるんですが、これがですね、2位下院議長、3位、上院仮議長云々というふうにずっとこうあって、で、このですね、継承順の第12位に、保健副市長官、まあ、厚生長官が出ていると。一方で環境保護局の長官というのはこの継承順からは外れているということになってますんで、まあ、それだけ偉い人が来ると。しかもこのコロナの折で、で、一番最初から、中国のこの蔓延というものに警鐘を鳴らしていた台湾に来ると。で、総統にも会うし、また台湾側の厚生長官とも会うというようなこともありますので、まあこの辺はですね、米中の対立というのが経済の面だとか、あるいは安全保障の面から内政にこう徐々にシフトしていっているということが見て取れるんだろうと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、8月6日広島原爆の日というところですね。これ様々なツイッターをいただいております。こちらはですね、桜とボンさん、広島原爆投下の日、記念の日とも呼ばれていますが、調べると木は覚える、念は覚えて忘れない意味ということもありますと。今日一に様々な報道がされると思いますが、正しい認識で語り継いでいきたいというふうにいただいております。それからツイッターの書き込みでですね、移動劇団でお母様が、被爆をしていたんだという方の書き込みなどもありました。75年前というと、本当に私なんかだと、祖父祖母の世代ということになりますが、親の世代や祖父祖母の世代でと、決して遠い過去ではないということ、モロさんという方がツイッターで、書いて、くださいました。8時15分に、その時を迎えます。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。この後のニュースの中で、まあ、コロナの話とかね、いろいろ出てきますけれども、はい、一方でその今週から、うん、官房長官の会見が1日2回から1回になったりとか、結構なんかもうどうですか、永田町お盆モードみたいのになってきてます。
なってますね。だから今年はそうじゃ、ダメだと思うんですけどね。まあ、どうしても。それからやっぱりほら、秋に解散があるかもしれないという話もまあありますのでね。そうなるとやっぱりそれは 議員さんにしてみると、
うん、お盆の挨拶回りをと、
あの 選挙のみたいなことになりますよね、
だ
からどうしてもこう、でもそれでいいのかなっていうね、
うん、
お盆明けですもんね、あの閉会中審査なんかも、
ね、そうですよね、だから今週来週はなくて、でその後からっていう感じの日程がもう出てきてますからね、
うん、今年はもう一年中やってないとね、国会をっていうのが、まあ僕はそう思いますけど、やっぱどうしても議員心理はそういうふうになってね、ちょっとこの間はって感じで、ちょっとあの休憩モードではありますよね、
やっぱりそういうふうに、うんうん、まあこのね8月6日9日15日というのを見ると、あ、お盆だよなってなっちゃいますもんね。
そうですね、
確かにこっち我々も帰省どうするみたいな話してるのに、
そうそうそう、
みんな地元に帰る
って、ね、僕らのでも深刻さとは違いますからね、僕ら、まあ、国民は深刻ですよ、
今日もよろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 工事アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
では最初のニュース、こちらです。政府、規制自粛要請せずも注意慎重判断呼びかけ。
帰省する場合には高齢者などへの感染につながらないよう、国民の皆様に注意を促していただければと思います。全国的に感染が徐々に広がってますよね。分科会としては帰省はなるべくできれば控えていただきたいというのはこのメッセージであります。
政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長は昨日、お盆休みの規制について記者会見し、お聞きの通り、お盆の規制のあり方に関する提言を政府に提出したことを明らかにしました。で、この提言の内容というのを会見の中でもう発表したということでありました。
うん、これ手順としてはね、はい、本来ならやっぱりその議論をして、それからみたいなことだけれども、つまり早々にね、その分科会よりも、はい、会議よりも前にこうやって専門家が発信するっていうのは、異例ですよね。私ね、これちょっと取材してるんですが、やっぱ布石がちょっとあって、
はい、
これ実は先週もちょっと週刊誌に僕も書いたんですけどね、
はい、
これ7月22日に尾身さんがやっぱり同じように会見をこれ分科会の後だったかなしたんですよね、はい、でその時に、尾身さん専門家だから、専門家の立場として、ほら僕らが聞きたいのは専門家としてどうなのかと、
はい、
でいやこうだあだ厳しいこともきっと専門家だから言うでしょう、でもそれを勘案した上で最後は政治決断じゃないけども、はい、でもこういうふうにやっていこうとか、政治が責任を持って決めると、これが正しい関係ですよね、専門家とのね、だけどもその時の尾身さんの会見はなんか専門家としていろいろ言ってるのに、要するにこの第2波ではなくて、その経済的なね、社会経済と感染防止の両立という大命題があるとこ、それなんか政治家の発言じゃないかってことを言ったチラッと言ったんですよ。その時僕すごい違和感持って、これなんかね、専門家としてやっぱりピシッと言うべき、言いたいことがあってもね、どうしてもこの組織上ね、そういう政治判断みたいなものにも気を使って言ってるんじゃないかな、つまりそういうふうにな空気になっちゃってんじゃないかなってすごい僕は違和感持ったし、ちょっと警戒したんですね。でだから実際尾身さんがその後国会で、
はい、
いや私は専門家としてはいろいろな GoTo も含めてですよ、
はい、
まずいと思ったんだけど、そういうふうに言ったんだけどって、ほらやっぱそうだったんだっていう感じだからね、僕はそういう反省のもとでね、やっぱり専門家とその政府のちゃんとした関係を考えたときには、今回のように、 その事前に専門家として、要するにこういうふうにピシッとこう意見を言うと、
はい、
いう僕はきっと中でのいろんなこうそういう、まあ、反省というと かっこいいんだけども、いろんな議論があってやっぱりしっかりその関係を位置づけようというようなこともあってね、それでまあ先に僕は言ったんだと思う。僕はこういうのは続けてほしい、つまり専門家は専門家のちゃんとしたやっぱり厳しい見方をね、まあ、厳しいというか冷静な、ね、見方を示してほしいなという、はい、でこの先んじて会見したの僕はいいことだと思いますけどね。
もともとこの専門家会議に、まあ、衣替えしたっていうのも、うん、その、まあ、政治判断みたいなものも含めて政策がここで決まってるっていうふうに見られるのはまずいと、まあ、政策は政治が決めるもんで、専門家はあくまでもオブザーバーなんだというところを、まあ、明確にするためっていうのが大義名分としてありましたよね。
ありましたよね。だけど実際はなかなかそうはいかないでしょ
う。
まあ、
官僚がペーパー用意してとかそういうのも考えると、
それはもうだって飯田さんもよく知ってると思うけどさそれはやっぱりその辺の意思決定とかになってくると、どうしてもその中の、ね、力学が働くでしょ。だから僕はもう僕はむしろ分科会っていうのもなんか組み込まれてる感じあるのでね、
はい、
もっと独立してもいいかなっていう。東京都のほら先生たちなんて相当激しいこと言ってるじゃないですか。
いや医療は逼迫してるんだよっていうふうにね、そうそうそうそう、おっしゃる先生がいたりとか。
それで小池知事が政治判断をする。で政治判断正しければ都民は支持するし、小池さんの政治判断が間違ってれば批判するわけでしょ、
は
い、これが僕は正しい関係だと思いますけどね。
まずは、まあ、この、まあ、お盆はもう始まってるぐらいの勢いですからね。
いや、もう実質ね。
実質ね。だから、規制について、まあ、それもあったんで、今回、早めに会見をしたというのもあるようでありますが、政府の規制についての、周囲、慎重判断呼びかけという、尾身茂会長の会見をご紹介いたしました。
おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。レバノンの首都で爆発、死傷者は5000人超に。昨日のこの時間も速報でお伝えしましたが、中東レバノンの首都ベイルートの地元メディアは現地4日夕方に起きた大規模な連続爆発事件について、死者が135人以上、負傷者5000人以上になったと伝えております。今日の朝刊では、まあ、詳しく報じているところもかなりありますが、首都ベイルートでは広範囲にわたる被害が判明してきたということであります。それではここでですね、国際政治学者の高橋和夫さんに今回の爆発について伺っていきます。電話がつながっています。高橋先生おはようございます。
飯田さんおはようございます。
よろしくお願いします。
こちらこそ。
先生、今回のこの爆発、まずどうご覧になりました？テロかみたいなこともすわっと思ったんですが、私なんかは、
私も一瞬テロだろうと思い込んだところがあったんですけど、ただ規模があまりにも大きすぎて、こんなに人を殺してこう得になる人が誰もいないなと思って事故かなと思い始めたですね。
なるほど。あまりに規模が大きすぎるわけですか、これは。
そうですね。これまで、まあ、車を吹き飛ばすとか、
はい、
アメリカ軍の宿舎を吹き飛ばすとかあったんですけど、なんかもう本当に街一つ吹き飛ばすような、まあ、現地からの報道によると、ほとんど、まあ、今日たまたまその日なんですけど、広島の悲劇の小型版だというようなね、報道も流れてますからね。
まあ爆心地というか、その現場はもう本当にね、何もなくなってしまったかのような映像が出てきますもんね。
そうなんですね。ですから、最初に、まあ、おそらく花火工場の事故だと伝えられましたから、
はい、
花火が燃え始めて、そのそばに置いて入った、まあ、爆発物が発火したということだと思うんですね。で、映像も確かに小さな火が燃えて、そして、はい、大きな火になりますからね。
確かに、なんかちっちゃな光がパンパンパンとこう出ていって、まあ、はい、おっしゃる通り、今教えていただくと、あれ花火っぽいなというふうに思いますね。しかし、どうしてその横にこんなにたくさんの爆発物があったんですかね。
そうなんですね。ですからもう6年前からここに置いたままにしてて、担当の人は危ないから何とかしようと当局に何度も訴えてたのに何もしてくれなかったということで、はい、まあ、国民の怒りはある意味こう、政治指導層の無能というか無策というか無責任さに向けられてますね、今ね。
これ、この、まあ、レバノンというところも正常なんですけれども、
はい、
なんか今日の国際面、新聞なんか見ると不安定さに拍車がかかるみたいなことが書いてありますが、はい、実際どうなんですか。
それは各種指摘の通りで、そもそも、まあ、経済が悪い、
はい、
で、コロナがやってきてますます悪くなる、その中で、まあ、この、まあ、事件ですよね。で、まあ、経済が悪いということで政治指導層に対する国民の抗議運動がすごく高まってたんですけど、ここでまたかという感じで、やっぱり政治家がみんな無能なんだというレバノンの人ももうやりきれない気持ちだと思いますね。
我々素人はその中東へっていうとざっくりしたイメージしかないんですが、なんか宗派対立があるような、各国でそういうことがあるようなイメージあるんですが、このレバノンという国はどうなんですか？
でまさにあのキリスト教徒、イスラム教徒、いろんな派が、まあ18ぐらいの派に分かれてて、それぞれのコミュニティが力を持ってる。ですから、まあ、あの力の強い中央集権国家というよりは、なんか、あの幕末の江戸幕府みたいなもんで、江戸は将軍様がいるけれど、薩摩もいれば長州もいるという、そういう形ですね。で、悪いことにそれぞれが外国と結びついて、イスラエルだ、イランだ、シリアだ、トルコだの影響力が入ってきて、もうなんかみんなの草刈り場になってるという状況ですね。
なるほど。だから爆発直後にイスラエルがうちは関与してないからねっていう声明を発表したりしたのは、そういうところがあるわけですか？
そうですね。これまでもイスラエルは何度も爆撃もしてるし、暗殺もしてるし、いろんなことをやってるんで、まず最初にみんなが思ったのは、こんなすごいことやれるのはイスラエルだってんで、イスラエルを向いたんですけど、うちじゃないよというですね。
スタジオにはジャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。
あ、高橋先生、おはようございます。鈴木です。
あ、こんにちは。おはようございます。
どうもおはようございます。
福岡県人として嬉しく思います
本当ですね。今日これから福岡行くんですよ。
まあ、そうですね。
まあ、それはもうあれなんですけど、いや、高橋先生、これ政権持ちますか？これ、私がちょっと聞いた感じで、なんか難民問題なんかもすごい抱えていて、そこへコロナもまああったと、そこへ来てこの話、さっき伺ってたら、やっぱりこのなんでこんな危険なものを置いてたんだっていう政権への批判、これまたこの前なんか政権ガラッと変わったけど、またこれ持つのかなっていうのがあるんですけど、どうなんでしょうか？
本当に国民としては政権変わってほしいということなんですけど、ただ次に出てきそうな人たちの顔ぶれを見ましても、同じ人がぐるぐるぐるぐるこう、イストリーゲームでもやってるようにまたあいつかということなんですよね。ですから国民としては政権を取り替えるというよりも、もうシステムを取り替えて政治指導層をみんなやめてほしいと思ってるんですけど、じゃあ誰がやるのかっていうのが、そのシナリオが見えてこないという。ですから不安は高まってるんですけど、そこからどうやって出ていくのかというのが見えないというのが、もうレバノン人の今悩みでしょうね。
なるほど。あとレバノン、ベイルートっていうと、最近でやっぱ思い出すのはカルロス・ゴーンさんなんですが、どうだったっていうの、なんか情報ありますか？
まあ、ウォンさんもおそらく海岸に近いいいところに住んでたと思うんで、それなりの被害があったと思うんですけどね。ブラジルの新聞なんかはそれを伝えてて、ただ負傷だとかそういう重大なことにはなっていないと。ですから レバノンというのはお金持ちだけがいい思いをする社会ですから、ゴーンさんはそっちの方に入ってますから、ゴーンさんはまあいい生活をしてちょっと風が吹いたなぐらいだと思いますね。
それからせっかくの機会なんでお伺いしたいんですが、はい、中東全体を見てですね、今ご指摘のコロナウイルスって今どういう状況なんですか？あんまり日本じゃ伝えられてないような気がして、
コロナウイルスが広がり始めて、最初はみんなこうロックダウンだ厳しく対応して、そこそこ対応してたんですけど、
はい、
やっぱり経済を動かさないとという国民の要求が強くて、で緩めちゃったらもう今収まりがつかないという感じなんですね。で、まあ、中東では一番医療水準が高いのはイスラエルで、さすがにイスラエルって言うと抑え込んでたんですけど、そのイスラエルでも、もう本当にコロナが広がって、首相は何やってるんだという、本当にもうアラブ人もユダヤ人もみんな苦しんでるという状況ですね。
ネタニヤフさんは首相になんとか収まったばっかりですよね。
そうなんですね。この間選挙やってなんとかしがみついてて、で汚職疑惑があって、
はい、
まあ、このコロナ疑惑でコロナが忙しいから裁判なんかやってる暇ないぞというんで、なんとかコロナに救われた唯一の政治家だったんです
ね。なるほど。
いよいよコロナで危なくなってきましたね。
イランはどうですか？
イランはですね、実は中国との関係が近いこともあって、早い段階から入ってきてたんですね。
は
で でちょうど総選挙が近かったんで、はい、コロナが広がったということになると投票率が下がりますから政府はそれを黙ってたんですね、
うん、
それもあってどっと広がってやはり国民の間で政府は何をしてんだという、
あ、各国でじゃあ足元不安抱えてっていうことになってきてるわけですね、
うん、そうなんですね、コロナなんかなくても不安定なのに、まずこれで不安定になってきてると。ただ、世界中が自分で忙しいんで、
はい、
中東の報道が少なくなってるというだけで、決して平和になったり幸せになったって状況ではないですね。
これ足元が厳しくなってくると、じゃあ外に打って出るかみたいに考える人もいるかもしれないですけど、その辺っていうのはどうですか。
うん、実はイスラエルがそうするんじゃないかとみんな心配してて、それもあって今回なんかあった時みんなイスラエルの方を見たんですけど、俺じゃないぞと、昼間からやらないよ俺たちはという、
昼間からやらないよと、うん、なるほど、わかりました。いや高橋さん、朝早くからどうもありがとうございました。
はい、失礼します。
どうも失礼いたします。国際政治学者高橋和夫さんに伺いました。まあ、コロナで政局にもなるとかっていうのはね、どこの国
もそう
なん
です
ね。
これは大小ありますよ、大小あるし、むしろコロナがそのプラスになってるところもあるのかもしれないけど、これだって日本だってもちろん例外じゃないけど、まあ、一言で言うとコロナ政局っていうのかな。だからそので基礎的なところが揺らいでるところにはさらにこのコロナ政局っていうのはもうそれになんていうのか、火をつける大きくなっちゃうようなね、日本だってそうですよ、コロナ政局に今足一歩踏み入れつつありますからね。
さあそんな中で、愛知県は独自の緊急事態宣言を表明というニュース、うん、昨日入ってきました、うん、まあ、各都道府県で、ね、感染者増えてるというところ、
いやもうこれだから各都道府県がいわゆる独自の緊急事態宣言ということでね、
はい、
でやれることからやるんだと、限定的に例えばその営業の自粛だとかね、
うん、沖縄も出ましたね。
そうだ、これはもう愛知だけじゃないですよね、東京もちろんそうか、はい、大阪、それからね、うん、沖縄なんかもそうだけども、でやっぱりねポイントは財源ですよね。つまり、うん、自粛、経済を止めるんだから、
はい、
そしたらやっぱりそこに対して何かしらお金を回していく保証が必要だと、
うん、
だこの辺はやっぱりもう自治体は限度ありますから、お金は、
はい、
やっぱ国だってことになりますよね。
うん、
でこの予備費をね、どう使うかっていうので、はい、今少し動き始めてるので、
ようやく1兆円をどう使う
か、ね、そうですよね。これはいろんな持続化給付金だとか雇用調整だとかそういうことで回すとか言ってますけど、こういう、うん、緊急事態宣言にも回せるようなね、お金も考えてほしいですよね、
はい、うん。この時間ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も鈴木さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。広島原爆の日。今日8月16日は先の大戦による被爆から75年となる広島原爆の日であります。この後朝8時から広島市では記念式典が行われ、原爆投下のあった8時15分に平和の鐘が鳴らされ黙祷を行います。政府からは安倍総理らが出席の予定となっております。まあ、今回は新型コロナウイルス感染防止ということで参列者の数は大幅に減らすと、うん、平和公園の立ち入りも規制するというような対策を取るということです。
そうですね、まあ、古い話ですけどね、もう40年近く前にこの報道の世界に入りましたよね、僕が入ったんですが、その時にやっぱりその先輩に言われたのはね、
はい、
まあ、人の命だと、その報道っていうのはね、それを扱うのは仕事なんだと、それで最大の悲劇はその人の命が失われたあの戦争だと、だからお前たちは永遠にその後の戦争をね、風化しないように総括常にして、まあ、例えば番組作ったりね、
はい、
きちんとやっていけっていうのが最初のね、現場での訓示だったんですよね。それを、まあ、どれだけやれてきてるのかっていうのは、反省しなきゃいけないところもたくさんあるんだけれども、ただ僕はやっぱり今年非常に僕はその新型コロナとこういうその、はい、まあ、例えば 今日そのまさに原爆の日のことなんかもそうだけど、風化っていうのもすごく僕は懸念するんですね。でそれは、うん、あの 3月の、はい、あの 3.11
あ東日本大震災、
東日本大震災、これも実はやっぱコロナの影響でその大掛かりな、うんうんうん、そのなんていうのかな、その
式典、
うん、式典とか全部見送られたりしましたよね。
で、はい、
で別にそのお派手にやるのがどうのこうのじゃないんだけど、うん、やっぱりこういうものがね、あの縮小されていくことによってどうしても風化に拍車かけるんですよね。やっぱりその、あの東日本の時も現地で僕ね取材したんだけど、
はい、
そのやっぱり1年に1回ね、
うん、
ここに集まって、そしてみんなでもう1回あの顔を見合わせて、
はい、
そうだったね、これやっぱり忘れちゃいけないねって、それ非常にやっぱ大事なことなんですよね。だからそれがこう飛んでいくっていうことは、
はい、
もうその風化というものに拍車をかけるかもしれない。だからこの原爆の日もそうだけど、今日はその参加する人たちも少ないんだけれど、そうあっちゃいけないのでね、
はい、
その辺の意識を僕は持たなきゃいけないと思うし、それともう一つ、あのつい最近あったあの例の、まあ、俗に黒い雨裁判って言いますかね、
は
い、あの、
ええ、
要するにあの原爆投下でこうその後雨が降った、
はい、
でそれによってまあ被爆したという人たちが、あの遠い、
はい、
国に住んでる人とかね、そういうところには手帳が交付されないっていう問題がありましたよね。で
これ被爆者として認定されない、
そ
う
そ
う、うん、
認定されない、それだからそれでおかしいっていうんで、
はい、
だあの要するに判決が出て、あのいやそういう人たちも交付すべきだと、
ね、はい、
あの認めるべきだっていう、でも少なくともねこれをね、やっぱり、政府にはね、まあ、変にもう裁判控訴とかなんかしないでね、
はい、
これをちょっと僕は受け入れてほしいなと思うんだけど、まあ、これがちょっとね今日含めて山になるのかなっていう気が、政府がどういうその裁判に対してね、
はい、
対応を示すのかっていうね、そんなこともちょっと注目してますけどね。
まあ、これね地元広島というと、うん、あの岸田政調会長が、ね、
う
ん、地元の選出でもあって、
で、ね、
うん、でやっぱこれも、ね、かなり、いろいろ取り組みはしてるようで発言もされてますね、うん、
してますし ね、
最近よく出てます
ね。そうなんです、メディアでも発言してるし、つまりこれ支援ちゃんとすべきじゃないなと、はい、それで総理とね、
はい、
会ってどうもこれを話したという話ちょっと僕入ってきてるんで、
お
もしかするとこの辺であの、まあ、今日原爆の日ですけどもね、何かしらそういうあの政府のメッセージが出る可能性も、まあ、ゼロではないというか、まあ、ぜひ出してほしいというかね、
原告の方々の顔ぶれ見るとやっぱりもうかなりご高齢になっていらっしゃいますよね。
そうですよ、だから今ここで細かな因果関係ってそういうことなんだろうか、僕はそうじゃない気がしますね。
まあ、確かになんか雨がいっぱい降ったところとそうじゃなかったところとか、爆心地からの距離だとかっていう、ただその距離でもって、あここまでで、飛ぶのやめよっていうような放射性物質があるはずがないですね。
飯田さん線引けると思う？だからやっぱりその僕はそのあの戦争は何だったんだって考えた時にね、
はい、
そこは当然もう、まあ、保証の範囲っていうかね認めて当たり前なんじゃないのかなっていうふうに僕は思いますけどね。
このあと8時15分、平和の鐘が鳴らされ黙祷を行います。広島原爆の日、今日のキーワードでした。メールやツイッターご紹介しましょう。広島原爆の日、佐田尾さん66歳千葉柏からいただきました。日本は唯一の被爆国として世界に発信していく責任があると思います。恨むのではなく未来のため反省と警鐘を鳴らし続けるためにも風化させてはいけませんといただきました。
あの国連のね、
はい、
あの核兵器廃絶の批准問題もありますよね。これなんかももっと日本国内でね、あの政治の舞台で僕議論があっていいと思うんですよね。政府方針はもちろんあのいろいろ説明あったけど、
はい、
でもこういうのもねさっきの話じゃないけどやっぱコロナでね、
うん、
どうしてもその袖にやられてるっていうかね、
はい、
だからあの忘れちゃいけませんよね。もう一回あのコロナで僕ら向き合わなきゃいけないんだけれど、
うん、
その陰で実は風化させちゃいけないこともたくさんあるんで、その意識って持ってないといけないなっていう気を本当にしますね。
まあ、同時並行でというかね。
そうですね。
それからですね、 6時台で、武蔵村のひまわりガーデンというところをご紹介したんですが、西多摩郡からいただきました佐藤さん56歳の方、武蔵村山のひまわりガーデンご紹介ありがとうございます。私はそのそばで自営業してます。新型コロナの影響か客足かなり減ってますよ。都内の方ぜひご来場お待ちしていますといただきました。なんかこう7月は雨が多かったんで、うん、ひまわりも今もまだ持ってるって、うん、今が見頃だぐらい
らしいですね。いやなんかあの素晴らしいよね、あのひまわり。僕らほらどうしてもソフィア・ローレンのさ、
あーなるほど、
古いあの悲しいひまわり畑をイメージしちゃうけど、でも心本当なんか明るくなりますよね、あのひまわり畑ってね。
あの黄色い色っていうのはね、
いやすごいですよ。いや見に行かれたらいいと思うな、みんな。
ねえ、はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。与野党国会の閉会中審査開催で合意。自民党の森山国会対策委員長と立憲民主党の安住国会対策委員長は昨日会談し、引き続き閉会中審査を開いていくことで合意しました。明日にも政府は1兆円を超える予備費の支出を閣議決定する方針です。野党は8月中の臨時国会の開催というのを求めておりましたけれども、与党はそれは認めないと、閉会中審査でやるんだということだそうです。
うん、まあ、これもずっと言ってますけど、やっぱりせめてコロナの新型コロナのね、こういう状況の中では常に国会は開いておくと、うん、はい、それであの、まあ、承認事項もあるだろうし、別に国会開いてなくてもやれることもあるんだけど、やっぱりその国会開いてないとやれない、例えば法改正とかね、
はい、
あのそういったものについてやっぱり何かあったらそのすぐ動けるという状況を作っておく、これはもう非常に僕は当たり前のことだと思うんですよね。だから、まあ、今からでも遅くない開けばいいんだけれども、やっぱり、はい、与党としては、開きたくない、まあ、つまり安倍さんを守るためにはいろいろね、開いてるといろいろ責められたりいろんなことありますし、
はい、
というのはまあ非常に国会対策的なね、駆け引き与野党でやってる気がしますね。だから、まあ、あの一日も早く開いてほしいっていうの、これがもう当然だと思うんですよ。それでね、あのこのやっぱり法律に関して特措法を、
はい、
まあ、変えるべきじゃないかっていう議論があって、まあ、
そうですね、
うん、あの私もまあそうかなという気がするんですね。それはやっぱりここの何ヶ月かやっぱりこの特措法を改正したものでやってきた、いろんな問題点出てきましたよね、
は
い、だからこの辺で、まあ、特にやっぱりその地方自治体の権限、
はい、
それからまあどこまで書き込めるか分かんないけど、いわゆる保障に関する問題ですよね。でこれ実はその今の改正された特措法の中でも、あの医療機関へのね、ちゃんとしたあのお金をきっちり出しましょうっていうことはまあ書かれてるわけだから、そのお金の部分ももしかしたら書けるかもしれない。つまり何ヶ月かやったその教訓をね、法律改正すべきならすべき で、その議論を僕はすぐやってほしいし、あの世田谷区長がね、この前あの PCR 検査を全部やるっていう時にこういいこと言ってたのは、法律とかね、あのまあ、行政の、まあ、制度仕組みをコロナに合わせていかなきゃいけないんじゃないかっていう言い方してたんですよね。
はい、もともとこの特措法は新型インフルエンザ等特別措置法で、うん、あの2009年にインフルエンザが流行った時にその後作ったものだから、うんうん、まあ、コロナに合ってないところっていうのは当然あるわけですよね。
ありますよね。だから、まあ、ある種コロナっていうのも、まあ、そうなってほしいという希望も含めて言えば、やっぱり次元、はい、立法じゃないけどもね、次元っていうか、要するにコロナが収束するまで、
はい、
とにかくの特別な、これはやっぱり法律ですよっていう、このね前提は僕国民もみんな持てると思うんですよね。だからじゃあ思い切った法律にしていいわけじゃないですか、限定なんだから、だからで今までになかったような前例が入る法律でもいいわけですよ。あの要するに限定的で、
はい、
何年か2年ぐらい経ったら例えば終わる、収束とともに終わる、うん、ということであれば、これあくまでコロナに特化した法律という、
はい、
そういう考え方できるじゃないですか。
いろんなところ指摘されてますよね。あのお店に対して、うん、休業は要請しかできないと、うん、強制力がないであったりとか、
まあ、指示っていうのは ね、あの
その一部限定で指示はあるけど、まあね、あとはあのなかなかこう行動を抑制するという、うんうん、ことができないとか、罰則規定があまりないとかって、
ていう、ね
ね、話もあるし、うんうん、であとはそのこれ結構医療関係とか、うん、厚生労働省なんかを取材すると、指定感染症に今なってるから、
はいはいはい、
全員こう入院させるか、うん、何かあの施設に入れなきゃなんないと、うん、ホテルとかですね、
うん、
これをやってると PCR 検査したら無症状だけど陽性って人がゴロゴロ出て、うん、医療がこのままとパンクしちゃうんだと、うん、ここの指定感染症外したらどうだって、
いやその議論あるんですよ。だからね、うん、これまた賛否両論あると思うんです、必ず、ね、出てくるけれども、
はい、
でも一方ではそういう考え方もありなのかなと、
うん、
それはやっぱり今の医療体制の状態見てるとね、これ今どんどん増えてるでしょ、
はい、
でまだ東京都は2400あって今1400だったかなんか、まあ、あと1000ぐらいあるからなんて言ってるけど、
はい、
まあ、変な話 2、3日でいっぱいになる可能性あるわけですよ、
うん、
こんなものね。そうすると、うん、じゃあそういう医療体制がもう逼迫というかもう破綻しちゃうと、
うん、
じゃあどうするのかと、うん、いやじゃあホテルかと、ホテルだって限界はありますよ、じゃあ自宅療養かと、
はい、
で自宅療養っていうのは一体何なんだと、
うん、
一人暮らしの自宅療養者なんて、じゃあ外出ないでどうやって飯食うんだとかね、
まあそうですよね、
いろんな問題がで、うん、これも全部今自治体任せなんですよ、
うんうんうんうん、
だから例えば一人暮らしの自宅療養者で、
はい、
まあ、そんなにお金がないような人には、うん、例えば基礎自治体がね、
はい、
食料を
食料支援とか、
うん、そう、でもこれも自治体によって違うんですよね、
確かにそうですね、
うん、だから財政力のあるところとそうじゃない差が出たりする、うん、だからちょっと待てと、
うんうんうん、
根本的にこれ、まあ、その指定してるからね、
はい、
実はこういうことにつながっていくのかもしれない、
ま
あ、だから、
うん、
じゃあそこの議論どうする、いやこれもね、
はい、
僕は議論としてある話だと思う、
ええ、でそうこれがその1月に指定したから政府が悪いんだっていうような後ろ向きじゃなくて、うんうん、これからどうしていきましょうかっていうのを議論すればよい
ですね。だって変わってるんだから、その世田谷区長いいこと言ってた、
うん、
コロナに合わせて法律も制度も変えていかなきゃ
って、でコロナのがどういうこうウイルスのかっていうのもだんだん分かってきたところがあるんですね、うん、
その通り、その通り、
あの時はこうやって厳しい指定感染症みたいなことやらなきゃいけなかったかもしれないけど、
うん、そうそうそうそう、だからもういや変な話1週間経ったら実は変わっていくかもしれない、
うん、まあ、知見ってものはそうやって溜まってきますもんね、
う
ん、
感染ってそういうことなんですよ、うん、だからこそ、
うん、
国会を常に開いていてこういうことをその臨機応変にやっぱり対応していくっていう体制、
うんうんうん、
これを今政治がやらなくてどうするんだって話でしょ、
うんうん、
だから
与野党ともにね、
うん、そういう議論も含めて、ね、やっぱ国会開かなきゃダメですよ、
なんか与党もこれ国会開くともういろいろ突っ込まれるからっていう、うん、なんか平時の感覚でいるし、うんうん、まあ、野党もまた国会対策とか言うと、うん、平時のこう駆け引きみたいなところで言うけど、う
ん、有事ですよ、
そうですよね、平時でいいのか
ったんですよね、有事って戦争と同じですよ、
うん
うん、だからもう自然災害も全部そう、
うん、
つまり有事だから、だから特別なやっぱり今は意識を持たなきゃいけない、なんかそのね危機感がやっぱり議員会館僕なんかも入っていって思わるけど、もう一つなんか足りないですよね、どうしてかな、
ね、官僚の方はいやこれ指定感染症でやっちゃって自由奪っちゃった部分があるから、うん、下手すると行政訴訟もあって怖いんですよっていう話も聞いて、いやその辺こそ政治がなんかこう手当てできる部分ってないのかなと思うんですけどね、うんうん、
あのね行動ちょっと自粛されてるからあれだけど、僕はあえて提案したけど、もうね、やっぱりもうマスクして何して全部フル装備してね、
はい、
国会議員はもっと現場回んないと。
あ、
うん、そしたら何が今一番起きて、何がチューブになって、何が必要か分かりますよ。僕ら回ってるから分かる。でしょ、
うん
なんで国会議員もっと回んなきゃ。もう活動自粛なんて、もう、いや、それ大事だけど、
はい。
そしたらね、いや、これやっぱ休んでる場合じゃねえぞっていう風に意識変わってくるのが、まあ、視察が足りないよね、視察、そう思いませんか、
確かに動きってものがね、うん、まあ、報じられもしないし、
今まではね、今までは、まあ、そう、あんま出歩いちゃいけないっていうのあったけど、
うん、どうやれば感染防止しながら視察ができるのかっていうのも、それこそが新しい生活様式なのかもしれないですよね、
その通り、その通りですよ、だからいやもう視察しなきゃダメです、
うん、
街歩いたら分かりますよ、なんでこんなに広がってるか、そう思いません、
うん、
道路ブワーッとみんな出て飲み食いしてるの見たら、これは広がるわと思うでしょ、じゃあ何をすべきか、
うん、
とにかく国会開いてくださいと、これは結論ですよ、
うん、はい今日のスクープアップ、閉会中審査で合意というニュースから、まあ、国会このコロナに対してどうあるべきかというところをお話しいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で 月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中。スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。